6ページから16ページ、桜井市議会だより、平成25年6月1日発行、ナンバー166、市民とともにより開かれた議会を目指して、平成25年3月定例会、平成25年度一般会計予算219億9300万円に、議案審議のあらまし、3月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、3月1日に開会し、市長より施政方針並びに提出議案の理由説明がありました。次に、7日及び8日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、11日に議案審議があり、報告案件1件は全員異議なく承認されました。議案第11号から第13号、第16号、第17号については、委員会付託を省略して審議の結果、原案通り可決されました。議案第1号から第9号については、8名からなる予算特別委員会が設置され、これに付託されました。また、議案第10号、第18号、第19号については、総務委員会に付託されました。議案第14号、第15号については、文教構成委員会に付託されました。請願第1号については、産業建設委員会に付託されました。次に、22日に本会議が再開され、予算特別委員会、総務委員会、文教構成委員会、産業建設委員会から審査報告があり、採決の結果、審査報告通り可決されました。また、議員発議による意見書についても原案通り可決されました。続いて、市長より人事案件2件の追加提出があり、全員異議なく同意承認されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。
議決結果、25項目あります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第1号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、職員が運転する公用自動車の物損事故等による損害賠償額を定める、賛成全員承認。議案第1号、予算特別委員会、平成25年度桜市一般会計予算、予算総額219億9300万円、前年度比 9.3% 増、賛成多数可決。議案第2号、予算特別委員会、平成25年度桜市下水道事業特別会計予算、予算総額17億3291万7000円、賛成全員可決。以下、22項目目の発議案第2号まで、賛成全員で可決。議案第3号、予算特別委員会、平成25年度桜市住宅新築資金等貸付金特別会計予算、予算総額4830万9000円。議案第4号、予算特別委員会、平成25年度桜市国民健康保険特別会計予算、予算総額69億2970万1000円。議案第5号、予算特別委員会、平成25年度桜市駐車場事業特別会計予算、予算総額6707万2000円。議案第6号、予算特別委員会、平成25年度桜井市会員水道事業特別会計予算、予算総額3810万4000円。議案第7号、予算特別委員会、平成25年度桜井市介護保険特別会計予算、予算総額39億380万4000円。議案第8号、予算特別委員会、平成25年度桜市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額 6億1998万6000円。議案第9号予算特別委員会平成25年度桜井市水道事業会計予算収益的収支12億4623万8000円。議案第10号総務委員会平成24年度桜井市一般会計補正予算第5号補正額5億588万円。桜井駅目すり塚線における街路事業にかかる所要額等。議案第11号平成24年度桜井市下水道事業特別会計補正予算第2号補正額320万円。流域下水道費で国の補正予算による奈良県への流域下水道事業市町村負担金。議案第12号平成24年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号補正額6025万9000円。療養給付費等負担金の確定に伴う財源の調整。議案第13号平成24年度桜井市介護保険特別会計補正予算第2号補正額1億3115万5000円。介護保険システムの改修委託料及び介護給付費等にかかる追加所要額。議案第14号文教厚生委員会桜井市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について平成24年法律第31号新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年5月11日に公布され、本年5月10日までに施行されることに伴い、桜井市インフルエンザ等対策本部について必要な事項を条例で定める。議案第15号文教厚生委員会桜井市生き生き広場条例の制定について、高齢者の生きがいづくりと介護予防に寄与し、福祉の増進と健康づくり推進するとともに、交流等の場を提供するための施設として、桜井市生き生き広場を設置する条例を定める。議案第16号。議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例等の一部改正について、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保険福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、平成24年法律第51号の施行により、障害者自立支援法が改正されることに伴う条例の一部改正。議案第17号、桜井市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律。平成24年法律第96号による国家公務員の退職手当の計算方法の変更に準じ改正する。議案第18号総務委員会桜井市土地開発公社の解散について桜井市土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進に関する法律、昭和47年法律第66号第22条第1項の規定により、市議会の議決を求めるもの。議案第19号、総務委員会、第3セクター等改革推進債の記載に係る許可申請について、地方財政法、昭和23年法律第109号、第33条の5-7第1項第3号に規定する地方債について、奈良県知事に許可を申請するため、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるもの。発議案第1号、虐待を受ける障害者の一時保護に対する、奈良県の支援措置の拡充を求める意見書の提出について、提出先、奈良県知事、発議案第2号、 中小企業の再生、活性化策の充実、強化を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、金融担当大臣、経済産業大臣。以上ここまで、議案第2号から、賛成全員可決です。請願第1号、産業建設委員会、桜井市長谷駐車場使用料の見直しに関する請願、長谷観光協会、会長田中明、採択。同第1号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、安倍木材団地山口翔子、賛成全員同意。市第1号、人権擁護委員候補者の推薦について、大和田谷、南野智子、賛成全員承認。以上です。平成25年度予算を審査。予算特別委員会。委員会審査の一部を紹介。予算特別委員会、8名で構成。委員長、岡田浩二。副委員長、井戸よしみ。委員、工藤正幸、東力、藤井貴弘、東利勝、万波道義、札辻輝美。問い、資源ごみの民間委託を断念したのは、推進会議の結果を踏まえてのことか、市長の政治的決断によるものか。答え、推進委員会の意見も尊重し、行財政改革推進本部の結論を踏まえ、当面の間直営で行うと判断した。問い、予算編成において、市長の判断で削減したものはあったのか。厳しい財政状況を市民が共通認識できる象徴的な施策も必要ではないか。答え、削減した部分や市民に我慢を強いる部分は、行財政改革アクションプランに基づいたものである。問い、市民フォーラムの感想と反省点があれば聞きたい。参加者の意見を聞くためにも、アンケート等を取るべきではなかったか。答え、かなりの評価を得られた反面、意見もいただいた。それらを大事に今後進めたい。アンケートは必要だったと考えている。問い、新年度の地方交付税の増減をどのように見込んでいるのか。12月議会で交付税が減額されれば市長として努力するとのことであったがどうか。答え、地方交付税は減額されたが、今国会での決定であるので、まだ国への働きかけはできていない。問い、団体運営補助金の事業補助への移行は図れたのか。9項目による精査で、数点満たされていれば必要と認識したり、過去の経緯を断ち切れなければ意味をなさない。戦後復興期の団体が、その必要性がなくなった現在も多く残っているのが、行政の問題点である。多額の補助金が現在のニーズに合致しているか、確かな目で行政判断及び査定に当たってほしい。答え、チェックポイントと照らし合わせ、見直しを図っているが、歴史的経緯もあるので、団体によっては補助ではなく委託など、さまざまな角度から精査する必要があると考えている。問い、東日本大震災から2年が経過したが、現地派遣する考えはないか。市として人的復興支援に名乗りを上げるべきと考えるがどうか。答え、東日本大震災発生時には、消防と水道の派遣を行ったが、現在は行っていない。問い、第5次総合計画の重点施策である、日だまり政策の前期成果目標の進捗状況を聞きたい。答え、前期目標に掲げた協議会の設立等が遅れている。25年度で協議会を設立し、26年度には計画を明確化し、実現していけるようにしたい。問い、防災拠点となるべき本庁舎に耐震の問題があると言われているが、国の防災、 減災の補助金を活用するための申請はしているのか。答え、本庁舎を含め公共施設の耐震化については、ファシリティマネジメントにより優先順位を決め、財政上のシミュレーションを行い解決していきたい。問い、土木費、教育費が恒常的に削減されていないか、重点施策として観光産業による地域づくり戦略を打ち出すならば、土木費は重要であり、予算を増額し、市の方針が市民に見えるような取り組みを期待したい。また、市の未来を担う子どもたちの教育費を削ることのないようにすべきと考えるがどうか。答え、土木費の減額の大きな要因は、目すり塚線の街路事業費の減によるものである。現在、歴史文化基本構想を練っているところであり、実行していく段階で、国の補助金を獲得し、農林関係とともに充実させていきたい。教育費の重要性は十分認識しており、教育委員会と力を合わせ充実していきたい。問い、企業誘致の進捗状況について聞きたい。着工が書類上の問題等で、市や県の段階で遅れることのないよう、協力体制を整えてほしい。答え、道路から北側は、具体的な進展はなく、南側に関しては、大手スーパーや量販店などと話が動き出していると聞いている。問い、生活保護世帯数の現状と推移、長年受給している者への審査について聞きたい。答え、平成24年4月時点で708世帯、平成25年1月時点で750世帯に増加している。その間の申請受付世帯数は109件であり、廃止が67件であった。長年受給している者には、訪問による聞き取り調査等を実施している。問い、市長が今回の予算に盛り込んだ日本一住みたい街を実現させるための事業とは何か、任期あと2年で成果を出せる計画はあるか。答え、歴史文化基本構想、危機万葉プロジェクト、医療福祉の充実した安心して住める街づくりを重点施策とした。問い、危機万葉プロジェクトに関する予算について聞きたい。答え、牧牧遺跡の国指定を受け、公有地とした上で、周辺一帯の環境整備を整え進めていきたい。問い、先行取得した土地の桜井駅目尻塚線は、三石祭を借り入れする中に含まれているか。答え、含んでおらず、開発公社解散までに買い戻す計画である。問い、卑弥呼の庄の建物について、今後どのように話を進めるのか。答え、特定農産村法に基づく県の許認可事業でもあり、取り下げの申請手続きを行っているところである。問い、職員給与の減額について、本市も25年7月から実施していく計画があるのかどうか。答え、職員組合と協議して進めていきたい。市政についてここが聞きたい。一般質問。公明党代表質問。大西渉議員。防災、減災対策等の危機管理について。問い。昨年9月に導入したエリアメール緊急速報メールのテスト配信が本年1月18日に実施されたが、このテスト配信で得た成果と課題並びに次の点について聞きたい。1. 全国瞬時警報システム J アラートを夜間や休日等の担当者不在時に受信した場合の対応策について。2. 安心安全公共コモンズの導入について。3. 本市における危機の想定と危機管理官の選任等体制の強化について。答え、市長。他市での広報不足等によるトラブルを踏まえ、万全を期したことにより、最小限の問い合わせに止められ、一部の古い機種は 対応できないことなども判明した。非常に有効であると認識するとともに、今後とも啓発を図りたい。1、国の24年度第一次補正予算で、自動起動機の設備費が全額補助の対象となり、3月補正として本議会に提出した。整備することにより即時受信可能としたい。2、多様なメディアを通じ一括配信され、大変有効と考えられ、近隣市町村と連携を取り、国、県の動向を注視し、対応していきたい。3、考えられる様々な危機を想定し、総合的に危機管理を担当する部署の設置、職員の配置等、平成25年度中に対応方針をまとめ、体制強化を図りたい。公文書の管理について、問い、公文書管理法が2011年4月に施行されたが、市の文書取扱いに関する規定等との整合性はどうか、現在の管理状態を考えたとき、公文書館が理想ではあるが、県の空き施設の活用等、改善に取り組むべきではないか。答え、市長。未整備な部分について検討する必要があると考えている。県施設の統廃合に伴う空き施設の活用も含め、保管場所の確保に努めたい。各種選挙における期日前投票について、問い、期日前投票の宣誓書を入場整理券に印刷し、投票者の利便性の向上を図ることについて、昨年3月議会で質問した時の答弁では、スペースに無理があるとのことであったが、多くの自治体で実施されている、次の参議院議員選挙から実施する考えはないか。答え、選挙管理委員会事務局長。3月2日の定例選挙管理委員会で諮った結果、7月の参議院議員通常選挙から実施することに決定した。障害者の自立支援、就労支援の取り組みについて、問い、本年4月から、障害者優先調達推進法が施行され、自治体には、障害者就労施設等への受注機会の増大を図るための必要な措置を講ずる努力義務が課せられているが、本市の具体的な取り組みについて聞きたい。また、ハート購入制度等、障害者雇用施設からの優先購入を進めている自治体があるが、本市でも検討できないか。今後の障害者支援について、市長の考えを聞きたい。答え、市長。本市では、すでに人権講演会等において、市内外の障害者施設から啓発物品等を調達している。法の趣旨を十分理解し、国の調達方針や県の調査結果を踏まえ、受注機会を増やせるよう検討するとともに、自立支援に向けた様々な取り組みを一層進めていきたい。
一般質問。高谷文夫議員。放課後児童健全育成施設、学童保育の現状と課題について。問い。現在、10施設の学童保育所が開設され、施設ごとに定数が定められている。利用申し込みが定数を超過した場合は、抽選により決定していると聞くが、抽選に漏れた児童を救う手立てはないのか。抽選で決定するのは公平かもしれないが、各家庭の事情によって必要度に大きな違いがあり、親が正規雇用を辞め、パートに変わったという話も聞く。すべての学童保育所が開設より1年以上経過していることから、日々の実績と定数を照らし合わせ、定数自体に一定の幅を持たせることも一つの方法ではないか。空き教室を利用して定数増を図るなど、夏休み等の長期休みの柔軟な対応も考えられるのではないか。市長は子育て支援の充実について、市民フォーラムでも重点施策として説明されていたが、こうした施策の成果が希望者全員に届くよう取り組むべきでないか。答え、市長。 平成23年度に安倍学童保育所で初めて希望者が定数を超え、選考基準に基づく抽選を行った。今回、四季島桜井西学童保育所でも定数を超える入所希望があり、辛抱をいただくことになる家庭には申し訳なく思っている。根本的な待機児童解消に向けた検討を行っているところであり、実利用者の問題については現状把握に努め、希望者全員の入所に向け指定管理者と協議していきたい。各方面よりご指導、ご助言をいただき、長期休みについては開設時間の延長を実施し、校区を超えての入所についても実施の方向で進めたい。また、新年度からは定員に余裕のある場合に限り、高学年の受け入れも試行で実施する予定である。学校の余裕教室、空き教室の活用については、施設設備という大きな課題もあることから、増設も含めさらに検討を進めたい。近鉄特急の桜井駅の停車について、問い、近鉄特急の停車駅に関しては、数年前に大和高田駅と灰原駅に停車が決定した当時、本市でも大きな話題となった。市長が進める観光・産業創造都市の実現には、公共交通機関の充実が大きな課題であり、そのためにも今一度、特急停車駅となるため取り組むべきと考えるかどうか。答え、市長。公共交通の充実は、観光産業創造都市の実現のために大きく寄与するものと考えており、桜井駅に特急が停車すると、観光誘客はもちろんのこと、大阪県内への通勤や通学の利便性も向上し、居住の促進にもつながるものと考える。本市に来られた観光客が観光を楽しめるよう、景観整備、バリアフリー化の推進など、快適な環境が整うよう、観光に携わる各種団体や企業と連携し、環境整備に全力で取り組み、その上で特急電車の停車について、近畿日本鉄道株式会社に要望していきたい。一般質問、岡田浩二議員。情報化政策への取り組みについて。情報化システムの方向性について。問い。昨年12月の定例議会で、情報化システムの最適化についての質問に対し、本年1月に開催する桜井市情報化推進委員会において決定していくとのことであったが、その結果と効果額、並びに今後の取り組みについて聞きたい。また、クラウド化にあたり、先進地など他市との連携はできているのか。答え、市長。桜井市の基幹業務である住民基本台帳システムの再構築については、オープン化、システム統合、データセンターを利用した運用形態、自治体クラウド、経費削減の4つの基本方針を決定し、それに基づき平成25年10月までに業者選定を行い、平成27年1月の本番稼働に向け作業を進めたい。オープン化によるカスタマイズ抑制とシステム統合による経費削減を図り、10年間で約2億円の効果を見込んでいる。これからも以前からご指導いただく県の CIO 補佐官を中心に、県との連携を密に情報助言をいただきながら最善の方法を検討していきたい。IT ガバナンスについて、問い、行政における IT の果たす役割は年々大きくなってきており、IT ガバナンスの確立が求められているが考えを聞きたい。答え、市長。桜井市の情報システムの導入や運用は、市全体の経営的な視点から組織的課題として取り組み、データ連携、ネットワーク、セキュリティ等を考慮した全庁的な判断を必要とすることから、副市長を CIO とし、その体制の強化に努めたい。子育て支援について、問い、 平成25年度は前期実施計画の最終年度である。日だまり政策の重点施策である子育て支援の進捗状況を聞きたい。また昨年8月の国会で社会保障と税一体改革関連法案が成立し、子ども・子育て支援の充実が言われているが、実施される平成27年度までどのように対応するのか、認定子ども園については検討されているか、奈良県下の女性の就業率が低いというデータがあるが、本市においても学童保育の待機児童の解消が課題となるのではないか、長期休み中の校区外利用や施設の増設について早期に取り組むべきと考えるがどうか。答え、市長。第5次総合計画に具体化を図るべく、今年度精力的に整合性を図り、重点施策として位置づけてきた。新年度においては、病児、病後児保育の実施、巡回発達相談事業などを計画している。平成27年度から始まる新たな子育て支援事業を具現化するため、市においても国と同様、市民共同の視点に立った計画策定をしていきたい。学童保育の課題については、指定管理者と協議し、早急に解消したいと考えている。答え、教育長。学童保育の増設については、余裕教室の活用が考えられるが、児童数が大きく影響することと、特別支援学級の生徒も増えており、法によってはクラスが増えるなど、様々な状況を勘案しながら、協力できるところは協力していきたいと考えている。答え、福祉保健部長。認定子ども園については、先月国の動きを受けて、教育委員会とも保育所、幼稚園の制度の再構築、ファシリティマネジメントの整合性など、協議に入っているところである。
一般質問、東俊勝議員。桜井市土地開発公社解散プランについて。問い、市は、長引く不況と土地価格の下落により、桜井市土地開発公社利子補給金として、毎年約400万円近くを支出してきたが、この度、第三セクター等改革推進債の制度を利用して、土地開発公社を解散する議案を提出した。三セク債には、どのような特別交付税措置が講じられるのか。また、公社解散に伴い、市保有地はどのくらいの面積になり、そのうち10年以上の長期保有地の面積と、母価額はどのぐらいになるのか聞きたい。答え、市長。平成25年度に土地開発公社の解散を行うため、16億2480万円の借り入れを予定している。償還は平成26年度から10年間の予定で、年率 1.5% で試算した場合、年平均約1300万円を返済していくことになる。交付税措置については、土地開発公社の解散などに要する経費の財源に充てるために借り入れたもののうち、10年以内に事業化する土地等に対して、利子の2分の1の額、また三セク債の年度末残高と、標準財政規模等に応じて算出した額の合計となっており、10年間の合計で約6500万円を見込んでいる。公社解散に伴い、市が保有する土地面積については、合計で7万9289平方メートル。母価は12億1063万円である。そのうち10年以上の長期保有地の面積は、7万9002平方メートルであり、母価は11億9781万7千円。評価減4億4705万円となる。今後は10年以内の事業化について具体的な検討を進め、売却可能な用地については処分を図っていくことで、財政負担の軽減に努めていきたい。公有財産の活用について、問い、市が所有する財産には、
建物、土地、物品、債権、基金などがある。これらの公有財産は市民の大きな財産であり、効果的に運用し市民に利益を還元しなければならないと考える。また、今後は市民、企業、行政が一体となり、自分たちの財産運用について考えていく、ファシリティマネジメント体制の構築が必要と考えるがどうか。答え、市長。本市が所有する資産は貴重な財産であり、有利に効果的に運用する必要があると考えており、本年度より公共施設マネジメント推進事業を進め、施設の現状把握を行った。この事業により浮かび上がった課題を踏まえ、平成25年度においては、ファシリティマネジメントの手法を用い、本市の身の丈に合った資産保有、施設の長寿命化、資産の有効活用を考慮して課題に取り組む必要があると考える。本市においても少子化などにより人口減少が進んでおり、公共施設については以前と同じ量を維持し続けることは財政上からも厳しいと言わざるを得ない。また、高齢者の増加、社会情勢の変化などにより、市民のニーズが変化することも予想され、将来的に施設の集約化や用途の見直しが必要になると考えられる。今後は市民の意見も取り入れながら、ファシリティマネジメント事業を展開し、公共施設に係る市民サービスの向上に努めたい。一般質問、工藤正幸議員。資源ごみ収集の民間委託を断念した経緯について。問い。この件は前回の市長選挙の争点の一つでもあり、市民にとって非常に関心の高いものである。民間委託の導入を松井市長の手腕に託した方も多かったと推察するが、民間委託を断念し、当面直営で行くと判断した経緯について聞きたい。また、再考を指示した会議には方向性を示していたのか。出席者と議論の内容について聞きたい。非常に厳しい財政状況にあるにもかかわらず、直営の効果を強調しているが、根拠並びに長期にわたる試算はできているのか。当面直営とのことであるが、今後も民間委託を検討する場合、正規職員の雇用維持が大きな課題となることは変わりない。採用計画を立てた上での判断と推測するが、当面とはいつまでのことであり、採用についての考えを聞きたい。答え、市長。平成17年12月の第一次行財政改革アクションプランに、民間委託の検討に取り組むと公表以来、専門部会、実施計画策定委員会を設置し検討してきたが、統一的な見解を見出せず、平成22年11月に設置した民間委託推進会議を3回開いた結果、社会状況の変化や効果学を勘案した中で、現時点では効果学はなく委託によるメリットも少ないため、時期尚早であり、市直営が望ましい、と平成24年8月の行財政改革推進本部で報告があった。しかし、未だ議論が不十分との判断から改めて、実施時期も含め、副市長を中心に結論を導き出すよう指示をした。メンバーは副市長、市長公室長、総務部長、環境部長であり、他市の現状把握など再検討を行った結果、以下の結論が導き出されたことを受け、今回の決定に至った。正規職員の雇用維持が前提となり、臨時職員の雇い止めでは経費削減の効果が認められない。長期的な試算においても、直営、すなわち臨時職員で資源ごみ収集した方が、単年度で民間より1905万4000円低く抑えられると試算されている。正規職員の採用抑制による効果額は、平成23年度と平成17年度を比較すると、単年度で4200万円、累計で2億1000万円近くとなる。民間であれば2名という意見もあるが、当市では労働安全衛生や道路交通法に基づき、作業中の市民作業員の安全確保等により3名で対応しており、 比較検討もそれに基づくものである。今日の社会情勢の中で、特に災害時の迅速な対応や高齢者社会における社会的弱者へのきめ細やかな対応が民間で行うよりも適切に対応できる。25年度で1名退職するが、新しく採用するのか、また部内で努力するのか、収集業務の安定性確保の観点を含め慎重に検討したい。答え、副市長。これまでの会議資料の検討項目、職員配置状況、3名乗車の根拠、他市の状況等の説明を受け、議論を行った。答え、環境部長。平成26年から平成45年までの試算をした結果、約5億7200万円の効果額を算出した。正規の職員で収集業務を行うことが、安全面等を考えた上で適切と考えている。一般質問、吉田忠夫議員。TPP、環太平洋戦略的経済連携協定について。問い、TPP への参加問題が国会で争点となっているが、市長はこの協定についてどのような見解を持っているのか。また、日本が参加するとなれば、本市の農業にどのような影響が出ると想定しているのか。TPP への参加は農業分野だけでなく、食の安全、労働、医療、保険などあらゆる分野に影響が出ると言われているが、市長として TPP に参加しないよう政府に働きかける考えはないか。答え、市長。日本にとっても経済を成長させるために避けて通れない問題であるが、本市においては農業従事者の減少に拍車がかかり、耕作放棄地が増えると予想する。農地改革の推進や所得保障の拡充など、国として新たな農業対策に努力するならば参加を容認していきたい。消防の広域化について、問い、現在の本市の消防職員数、並びに通信部門、総務部門、現場部門の各人数、また保有する救急車、ポンプ車、はしご車の台数、それを一斉に稼働させるための必要人数、日々の当務員数について聞きたい。広域化することにより、現場部門を手厚く配置するとされているが、全体で210人削減され、現場への配置増はわずかである。このようなことで、本当に市民の命や財産が守れるのか、甚だ疑問である。昨今、救急搬送で管轄区域内病院での受け入れが困難な事象が多く、遠隔地への搬送が余儀なくされることから、救急車不足が心配されている。広域化よりも消防力の整備指針に基づく市の消防力強化が必要ではないか。本年10月の総務部門の統合により、職員が広域本部へ移動するが、不足分はどのように対応するのか。また、市町村の消防力を整備するには、国の予算支援が必要なため、国に対して積極的に要望するべきでないか。答え、市長。現在の消防職員数は74名、現場要員は63名である。救急自動車3台、ポンプ車4台、はしご車1台等を有し、一斉に稼働するには34名が必要であるが、現行は各種災害により、出動車両を選定し、当直勤務員19名から22名の体制で行っている。救急搬送については、広域化により、直近諸所からの出動が可能となると考えている。総務部門統合時に約8名の職員を派遣することになるが、本年4月から76名体制を予定しており、日勤者及び通信員を含め68名になることから、現行の消防力を維持できるものと考えている。国の財政支援措置については、これまで同様に、消防広域化協議会と連携を密に要望していきたい。子どもの医療費の無料化について。問い。子どもの医療費の無料化は、子どもを持つ親すべての切実な願いである。子育て支援策として、 市独自で小学校卒業までの入院医療費の無料化を実施しているが、これを通院、入院ともに中学校卒業まで拡大する考えはないか。仮に小学校卒業までの入院、通院医療費を無料化した場合は、どれだけの財源が必要と考えているか。答え、市長。中学卒業までの入院、通院の医療費無料化については、費用負担も大きいことから、市の財政状況、他市の実施状況、県の動向を見極め、将来的に継続可能な施策にするため、あらゆる角度から検討していきたい。小学校卒業までの通院にかかる医療費の助成拡大については、約3000万円の財源を要することから、市の厳しい財政状況を踏まえ、今後適切な時期を待って検討したい。一般質問、工藤幸義議員。環境対策について。ゴミ袋の広告掲載について。問い、環境対策は行政の責務であり、教育にとっても大事な課題と考える。官民一体の取り組みとして提案してきた指定ゴミ袋の広告掲載が、新年度予算で計上されたが、実施内容について聞きたい。また、それらの広告収入を環境フォーラムなどの費用に充てる考えはないか。掲載申し込み状況等について聞きたい。答え、市長。以前からの提案を受け、早期に取り組むべき課題と検討してきた。すでに市ホームページで募集し、市内の事業者、各団体にお願いしているところである。まず、家庭用可燃ごみ袋10万枚を1セットとして行い、募集状況により、不燃ごみ袋なども検討していきたい。広告料収入の使用目的については、現在のところ一般財源扱いとし、有効に活用したい。答え、環境部長。商工会や各事業所にあたり、現段階で21枠のうち、掲載申し込みが5枠あり、3社と協議中である。ソーラーシステム設置補助について、新年度予算の施策として、住宅用太陽光発電システムを設置した者に、奨励金を交付すると提案されているが、買取単価の引き下げ後の実施で遅きの感もあるが、地球環境対策に資するという観点から、非常に有効な施策と考える。奨励金制度の内容について聞きたい。答え、市長。市内に住民登録するなど、5つの要件を満たす先着60件の方に、同一住宅につき1回限り、1件あたり5万円を市内経済の活性化に資するため、桜井市商工会が発行する桜井市内共通商品券により行いたい。食育について、問い。保育所の食育の重要性については、これまでも質問し要望してきた。とりわけ食材については、新鮮で安全、安心、かつ安価な品物を調達することが大切であると考えるが、どのように取り組み改善してきたのか。また、以下の点について聞きたい。1、食材の単価契約の期間について。2、地産地消の取り組みについて。3、豊富なメニューの作成について。4、品質基準について。答え、市長。食材の購入については、平成23年度より一定の時間内に同等の品質の食材を納入できる業者を登録し、一定期間の発注予定量を示すことにより入札決定している。発注に関しては、奈良県産を基本に、安全安心の食材の調達に努め、検品については納入時に伝票による照合重量の計量、目視等により万全を期し、不良品があれば返品、交換等を実施している。答え、福祉保健部長。1、平成25年度より価格の変動が激しい生鮮食品は1ヶ月、その他の品目は6ヶ月とする予定である。2、生鮮食料品等については、原則市内、なければ県内産、数量、季節により確保できない場合は県外産としている。3、 平成23年度から各保育所にスチームコンベクションオーブンを導入し、焼き物等や手作りのおやつもできるようにした。また、定期的に開催する給食検討会で新たなメニューを考えているところである。4. 各食材に基準を設け発注している。今後、肉類については調理内容により部位の指定も検討していきたい。
要望及び陳情。違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情書。速やかな取り調べの可視化、取り調べの全過程の録画の実現を推進する意見書採択を求める要望書。年金 2.5% 削減実施の中止を求める意見書決議の要望書。平成25年新役員選出。平成25年第1回臨時議会が5月8日に開かれ、平成25年新役員の選出が行われました。議長、東山俊勝。副議長、西忠義。監査委員、坂口豊。また、農業委員に井戸義美議員、東力議員が推薦されました。役員紹介。常任委員会、総務委員会委員長、大西渉。副委員長、東俊勝。委員、井戸義美、坂口豊、東力、藤井孝弘、吉田忠夫、岡田浩二、土屋康沖、工藤幸義、東山俊勝。文教構成委員会委員長、万波道義。副委員長、井戸義美。委員、大西渉、工藤正幸、西忠義、岡田浩二。東俊勝、工藤幸義、札辻照美、高谷文夫。産業建設委員会、委員長、東力。副委員長、坂口豊。委員、工藤正幸、西忠義、藤井孝弘、吉田忠夫、土屋康沖、万波道義、札辻照美、高谷文夫。議会改革特別委員会、委員長、東力。副委員長、大西渉。委員、政府委員長を除く委員全員。議会運営委員会委員長、土屋康沖。副委員長、東力。委員、井戸義美、坂口豊、吉田忠夫、万波道義。議会広報委員会委員長、工藤正幸。副委員長、大西渉。委員、坂口豊、東力、吉田忠夫。東俊勝。政府議長挨拶。この度、私たちは、去る5月8日に開催されました平成25年第1回臨時会において、議員皆様の推挙によりまして、議長並びに副議長に就任いたしました。誠に身に余る光栄であるとともに、職責の重大さを痛感しております。さて、社会経済情勢は依然として不安定であり、本市の財政も依然として極めて厳しい状況が続いています。このような中、財政の健全化に向けた取り組みを進めながら、未来を担う子どもたちの健全な育成や少子化対策、高齢者などに対する医療・福祉対策、さらには環境対策、防災対策など、山積する諸課題の解決に取り組んでいかなければなりません。市議会といたしましては、市の意思決定機関として、市民の負託に応え、持続的で充実したまちづくりに向け、精一杯努力してまいります。市民の皆様には、今後とも議会活動にご理解をいただき、ご支援賜りますようお願い申し上げます。議会ミニミニ知識。委員会。市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたるため、常任委員会、 議会運営委員会、また必要に応じて設置される予算・決算などの特別委員会を設け、本会議から付託された議案や請願などについて詳しく審議しています。常任委員会、委員会の活性化を図るため、地方自治法の改正、平成24年9月に伴い審議した結果、桜井市議会委員会条例の改正を行い、今回の役員改選から所管事項をそのままに、任期を1年とし、定数を6名から、総務は11名、文教構成及び産業建設は10名に改め、各議員それぞれ2つの委員会に所属することとしました。トピックス。議会改革特別委員会審議の進捗状況。今まで一般質問の情報は会議日以前には公表されていませんでしたが、12月の第6回委員会において開かれた議会を進める視点から議論の結果、通告項目を事前公表すると決定しました。3月議会よりホームページ上に通告後、直ちに新着情報として掲載しています。広報委員会から、桜井市議会広報委員会では、議会の活動状況に関する情報を分かりやすく市民に伝えるため、様々な意見を出し合いながら、議会だよりや議会ホームページなど、議会広報の充実に努めています。市議会ホームページをリニューアルしました。市議会ホームページは3月に新しく生まれ変わりました。トップページに新着情報を新設したほか、大幅にリニューアルし、見やすく使いやすくなった市議会ホームページをぜひご覧ください。ホームページアドレス www.city-city.sakurai.nara.jp/議会-gikai/index-index.html 桜井市議会で検索。傍聴してみませんか？市議会の本会議は公開されていて傍聴することができます。手続きは本会議当日受付で住所・氏名等を記入してから議場にお入りください。詳しくは議会事務局電話429111内線441まで。